はい、じゃあ、この対談のテーマは超越ですね。すごくなんだこりゃって感じのタイトルですけども、まず、まあ、超越っていう言葉にもいろいろ含みを持たせてるんですけども、まずは未来予測の話からですよね。孫正義さんが2018年にコンピューターが人間の知能を超えるみたいな感じの話をしてて、知ってる方もいると思うんですけども、この辺の話題からちょっと入っていきましょうか。まあ正確には人間の知能を超えるとかそういう話ではなくて、コンピューターの、演算の処理速度ですか。
とコンピューターの演算処理速度、ニューロンネ人間の脳のニューラルネットワークの量をコンピューター内のその、チップとかの、半導体っていうんですかね、の計算処理の量が超えるっていう、いうことなんですよ。だから知能を超えないんですよね、実はあれはうまい言い方をしてる。知能もう今の、コンピューターのその演算の仕組み自体がデジタル計算なんで、人間の脳みそっていうのはあれはその量子計算をしてるんじゃないかっていう言われて、まあ、ネットワーク計算なんですけど、
演技的なですね。
なので、まあ、人間の脳みそはおそらく量子コンピューターであって、で一方その今のまあもちろん量子コンピューターって今実は作られてて、かなり小さな規模では実現してるんで、時間が経てばコンピューターで人間の脳と同じだけの機能がもう作れるだろうっていうことは予測されてるんですけど、まあ、少なくとも2018年に人間の脳を超えるって言ったのは、知能ではなくてただ単純に処理の
計算処理
がです、ね、でしかもその人間の脳みそがやってるようなその並列的なかつそのまあこれちょっと言葉が良くないかもしれません、量子的な計算っていうのはどう頑張ってもデジタルなコンピューターにはできないので、
また一つパラダイムが
変
える必要があるってことですね。
が、まあ、2018年には知能は生まれているかどうかっていうのは怪しいところです、
ただまあ実際にその信憑性の話ある話として、まあ人工知能っていうのはいずれ生まれてくるだろうっていうことは予測できるし、その人工知能の研究と一緒に人間の脳の処理ですよね、そのどうやって意識ってものが生まれてくるのかとか、そういう話もそういう部分もかなり解き明かされつつあって、でおそらくそのまあ未来予測の話をしてる意味もあるんですけども、この前の動画で能力と、幸福度ですよねの話で、そのゴール設定っていう話が出てきたと思うんですけども、そのゴールっていうものって未来に置くものなので、その未来予測ができないと情報をしっかり集めた上でゴールっていうのを設定していかないと、妥当なゴールになっていかないっていう問題があるんですよね。でだから僕らはできるだけその最先端の情報っていうものに触れて、未来予測をしっかりするっていう、だから最先端の情報っていうものをもうどっかの動画で話したと思うんですけども、その科学的に裏付けが取られてるというか、その証明されたとかその論文として出されたとかってそういうのを待ってるともう最先端じゃなくなっちゃうので、だから僕らはできるだけその一次情報に近い部分で、本当にその世の中の今生きてる人たちの中でものすごく頭のいい人たちが考えてるようなことに触れられるような生き方をしていくことが必要だっていうことをまず思ってるんですよね。でそういうものの一環としてな、僕と千人のこの活動とかも始まってるわけで、僕ら自身もどんどんもっともっと進歩したいんですよね。
だから今の最先端のものに触れながら、同時に自分たちも最先端を作り出していくっていう、そういう生き方ですよね。
で まあその未来予測の話にちょっと戻ると、うん、少なくとも僕らが生きてる間に何かすごく大きな変化が起こるだろうっていうことを僕らは考えてて、
うん、そうなんですね。だからさっきそのゴールがまあ間違っていた場合っていうのかな、間違っていると、ね、うんうん、あれですけど、例えばじゃあこの職業、何だろうな、何がいいかな、
あゴール間違ってとかのいい例っていうのが、例えばネットとかしてて、
うん、
なんかそのフェイスブックとかで流れてきた投稿を見て、うん、これからはこんな時代がやってきます
みた
いな、こうならないとあなたは
そう、ね、
あのこんな、
はいはいはい、
惨めな、
じゃあ例えばこれからグローバル化の時代ですと、うん、英語が話せないと、うん、もうダメですよみたいな、なんか海外の全部人に置き換えられだす単純労働はみたいな、
うんうん、
そしてあなたの仕事がなくなります、英語やりましょう、教材買いなさいみたいな、うん、で英語勉強したら5年間かけて勉強したら、
うん、
5年と1日後の時になんか自動翻訳機が作られて英語を勉強して意味なかったみたいな、
うん、そういうことは起こりかねない時代なんですよね実際に。だからもうすでにそれが結構もう崩壊してきてるわけですから、日本の学校教育とかは知識偏重
で、うん、あそうですね、だから、よしじゃあ一億いっぱいられない医者か弁護士になるぞとか言って、
うん、
結構頑張って医者だったら6年間プラスちょっといない、うん、弁護士だったら今だったら法科大学院に行ってその後も修習があってっていうのがあるんで、うん、ずいぶん長い時間かけて、実際僕の友達で司法試験資格取って弁護士になっても結構食いっぱぐれる時代になってきてるんで、
う
ん、お医者さんもあの結構大変ですよこれからは、
うんうん、
で結局自分の人間性とか一対一の対応がきちんと頭を使ってできる人が個人で仕事を取るような時代になってくるんで、その資格では仕事を取れなくなってくるんで、
だからそこでやっぱりそのゴール設定っていうものがものすごく大事だっていう話になってきて、ゴールがまあ未来に置くもので、
うん、
で正確なあの未来予測をしつつ、その情報をきちんと選別する能力ですよね、
うん、
だから知識っていうものはいくらでもネットでポンと手に入るけども、うん、知識というか情報が溢れすぎてて、でそれを選別してきちんとそのゲシュタルトにしていく、
うん、
まあ、どんなゲシュタルトかっていうと、その人の人生にとってすごく役に立つような形にゲシュタルトしていけないと、そこがなんか他人の意図でゲシュタルトされちゃうともう洗脳になるし、うん、まあその他人というわけじゃなくて、そのまあ特定の団体の利益のためにとか、そういうのとかはもうまあ洗脳ですよね、うん、だからその情報、未来の情報を集める、情報化社会に生きてるっていうのはある意味すごく大事なことですね。あの前回の動画でも言いましたけど、ブータンに生きてるよりも日本に生きてる方が絶対にもっと完成されたっていう言い方もあれだと思うんですけども、そのより抽象度の高い幸福度っていうのを、
そうですね、だから
追求していける、う
ん、未来を作るためには材料が絶対必要なんですよ、
うん、
でブータンよりも東京の方がどう考えても材料、多くの材料に触れられるんですよ、うん、ただ東京はあまりにその情報が多いんで、うん、洗脳されちゃってる人はもうほっといたらさらにどんどんどんどんどんどん洗脳されていくんで、うん、未来を作りようがないんですよ。だから人は一度もう断捨離してブータンに行ったら、
うん、
はっと気づく可能性があります、
うん、そういう可能性はあるんですよね、うん、とかインドに行ったりとかっていうのもそうなんですけども、うん、でもただ、
うん、
そこもね、それと結びついてるわけじゃなくて、インドに行けば道が開けるわけじゃなくて、
だいたいインドに行ったら帰ってきてまたなんかすごい、だからあのなんていうか、僕はあの写真家の人とか、
うん、
あの脚本家の人とか結構有名なアーティストの人とか知り合いいるんですけど、ね、60年代ヒッピー文化みたいな、学園祖とかインドに行くの流行った頃とか、あのね、その悟りを得るためにインドに行ったりとか、
うん、
日本の人も結構した頃に、 大体行った人たちがどうなったかっていうと、まあ、いなく消えるか消えるか帰ってきてそれこそ電通とかそういうなんか逆になんかもう そういうとこ行っちゃうっていうか、うん、結構多いらしいんですよ、
うん、
でなんか象徴的だなと思って、
うん、
だからまあインドに行っても別に何も見つからないですよね、
うん、
基本的には。
そうだからやっぱりいかにして抽象度の高いゴールを、
うん、
だからまあとりあえずその未来予測の話にまたちょっと戻ると まあ僕らが見てる未来っていうもので考えると、多分その人の意識っていうものがどんどんどんどん解明されていって、だからその個人、まあ、個人でありながら全体とつながるっていう時代も、
うん
うん、やってくる。だから言ってみればその永遠の命が手に入るみたいな感じですか、死なない時代がやってくる。
そう、それはもうその、そうほぼ確実だっていうふうに、
うん、
まあ、これはきちんと科学的に見ても実際は、まあ、今だったら例えば臓器を、ね、その取り替えられるじゃないですか、
うん、
人工心臓にできるし、臓器だって移植とか、まあ、人の臓器だけど移植できる。最近はなんだっけ、iPS 細胞、
うん、
再生医療はね、
うん、
かなり発展してきて、でこれってもう5年10年したら相当進んでくるんですよ、
うん、
今も実際かなりですよ。で、そうすると今もう、ね、下手すると80歳ぐらいだとしても、
うん、
80歳ぐらいいっちゃってる人だとしてももう死なないんじゃないかっていうぐらい、その今80歳の人はもう死なない、
うん、
まあもちろん隕石が降ってきたり骨事故で即死したりしたらまあちょっと難しいかもしれないですけど、でも基本的にはほとんどの人が、それはどうしてかっていうと、じゃあ今病気になりました、移植してここ移植して生きながらえてます、
うん、
3年生き延びたら次の丸い部分をまたこう移植すれば生きながらえられるんですよね、
うん、
でそのうちどんどん医療が、まあ、医療の進歩のスピードも、実際医療っていうのかな、テクノロジーのスピードもこうガーッと上がってるんで、そうすると20年後にはもう人は死なない世界がやってくるだろうっていうふうに言われてるんですね、
うん、
でそうなった時に、じゃあ僕らは腕を義手にする、僕の友達、まあ高校の時の友達が結構有名な義手を作ってる、
うん、
あのベンチャーで人がいるんですけど、まあ、義手を作りました。で自分で義手って動かせるでしょ。それってまだ自分は自分ですよね。魂はちゃんと自分にあって、
うん、
じゃあ今度心臓病になりました、人工心臓にしました、やっぱり自分ですよね、
うん、
で今度脳の障害がありました、じゃあ脳の一部こんぐらい、もうほんのちょっとだけを人工物に変えました、やっぱり自分なんですよ、
うん、
だけどそれを徹底してやっていくと、ある日気がついたら元の自分の部品が一切なくなってるのに自分が思考してるっていう、
うん、
そういう瞬間必ず来るんですよ、
うん、
で魂はじゃあどこにあるのかっていうことになるんですよ。で魂っていうのは、まあ、ないんですよね。だからそういう思考実験すれば分かるように、
うん、実際にその人工物に置き換えるっていうことじゃなくでも、うん、人の体って物質的に循環してってるから、
うん、
常にもすれば本当に体を構成してる、それ物質っていうのは入れ替わってて、でそれがまあ再生医療とかそういうテクノロジーの進歩によってさらになんか加速、
分かりやすくなりますね、
分かりやすくなって、だから部分部分でこう入れ替えてってもそのゲシュタルトって維持されるから、まあその人の手がもし義手になっててもその人は変わらないわけで、うん、っていうことをやっていくと、 物理的な存在として、
うん、
まあ、朽ちない体というか、
うん、
終わらない体っていうものは手に入っていくだろうし、うん、でまあ意識の方も同時にその研究が進んでるから、それこそ映画で出てくるようなその記憶をダウンロードしたりインストールしたりとかっていう技術とかも、
うん、それももう起きません。だから、うん、要は今量子コンピューターっていうのがすごく小さなスケールが作られ始めていて、うん、で量子テレポーテーションみたいな、要はここにあるものをスキャンして、その素粒子の細かい情報までスキャンして別のところにコピーを転送するんですよね、うん、そういう技術ももう小さなものではできてるんですよ。あとはスケールの問題で、今人間をやろうとすると、まあ、多分まず難しいし、例えば5年後にできるかもしれないですよ、もう5年後だったら。だけどやると5年後ぐらいだったらスキャンした時に元に読み取った元情報がボロボロになっちゃうんですよ、読むことで。でただコピーがこっちに作られる、まあでもそれが本当のテレポーテーションなのかもしれないんですけど、 でも実際はそのこれはその宇宙論っていうんですか、その物理学で分かっていることなんですけど、時間には最小単位があって、プランク秒っていうのがあって、でその全ての存在っていうのはそのプランク秒ごとにコピーされて次の時間の次元に移っているだけなんですよ。だから僕らは本当は一瞬一瞬生まれ変わってるんですよね、全く別の物質的には別のものにコピーだから。そうすると魂はどこにあるかっていうと、その情報の連続性にしかないんですよね、
うん、それこそゲシュタルトっていう言葉が当てはまると思うんですけども、うん、あのまあ、あっていう文字があったら、あのどれが書けてもあにはならなくて、
うん、
あっていう言葉のその概念はもうこの形全体にも宿ってるっていうことですね。それと同じで魂っていうものも何かに一個のものに宿ってるわけじゃなくて、だからそれは自分の体から外に広げても同じなんですよね、
うん、
だからお父さんがいてお母さんがいてって、そういうつながりの中で自分だけが消えても、消えるっていうことはもう不可能なんですね、
うん、
痕跡って絶対にどっかに残るし、
で、まあ、量子コンピューターが大体、まあ、諸説あるんですけど、まあ、その 20世紀のエジソンって言われてるアメリカの、まあ、とても優秀なあの天才みたいな科学者の人が予測してるんですけど、その人の言うことはかなり信憑性があることなんですけれども、その人は2040年にはその知能が人間を超えるだろうって、それは一つの得意点なんですよね。その量子コンピューターを使ってそのニューラルネットワークみたいのを作っていって、で、まあ、実際にはそれでできたコンピューターに一人の人間の、例えば40歳と50歳の人の人間をそこのコンピューターにダウンロードするんですよね、
うんうん、
でそうするとそこの人のその人の思考がそのままコンピューターのより人間の脳よりもパワフルな演算によってガーッとこう進むことによって、一気にこう人間の認知を超えた超、うん、なんていうんですかね、あのつまり猿からすると僕らの人間の思考っていうのは想像がつかないんですよ、
うん、
で僕らが猿ですよね、
うん、
僕らが猿でその人間をダウンロードした強力な量子コンピューターが猿からすると人間みたいな、でそれが走り出す、でそこに僕ら人間が要は外部拡張エンハンスメモリーみたいな感じでつながってさらに思考する、
うん、
そういう時代はもう来るだろうって。
あ、これってそんなに突飛なことじゃなくて、
うん、
人間のとか動物哺乳類のあの哺乳類脊椎動物の脳とかで考えても同じなんですね、
うん、
古い脳があってその周りにこう神経質っていうのが覆って出てきて、その人間が獲得しているものってその外側にあるものが持ってる能力 でそれが生物学的な進化の中ではその実際に物質的にこの脳にこう新しく付け加えられていったけども、今の時代のテクノロジーでいくとなんかそれがもう外部のコンピューターとかにその全く超神秘質みたいな感じのものができて、 でそれによって思考することができるっていうような時代が来るっていうことをかなりかなり明瞭に僕らはそういう未来を見てて、だから僕らが言ってるゴールとかそのどういうふうに生きるかっていうのはそういう時代がやってくるっていうことを見越した上で、じゃあその個人の人間としてどういう生き方をしていくべきかっていうところでゴール設定をしているところはあるんですよね、
うん、だからその頃までに、
うん、
なんかそれ例えば貯金をしてもしょうがない
そうそうそうそうなんか物知り博士、まあ、知り好奇心で追求するだったらいいんですけども、
うん、
何かその会社の経理とかがすごくうまくなるとか、
クイズがすごいなんか答えられるとか、
うんうん、なんか国家公務員の資格がとか、
エクセルがすごい上手に使えるとか、
そういうものって全てなんかすごくもう重要度が下がっちゃうんですよね。
うん、
で、前の動画でも言ったんですけども、結局ゴールを設定する能力ですよね。
うん、
だから僕らが言う能力の中で唯一本当に重要度の高い能力といえば、その。ゲシュタルト文化能力とかを使ってその情報をしっかり集めて、それをそこからなんかその抽象度の上がったゴールっていうものを生み出していく能力
だ。だから自分が すごく心の中から湧き起こってワクワクするものを作り出すっていう、それだけが能力なんですよね。でそれ以外のものを作ったとか、例えばそうですね、だから重要なのはそこだけですね。その主観として自分の幸福度にとって重要な能力っていうのはそれだけなんですよ。で20年したらもう死なない体になる、そういう時代来るとすると、今、まあ、もちろん僕らは結構その今までに喋った以上に健康のことについて調べて実践をしてかなりやってきたじゃないですか。だけどもう今はある程度それを捨ててというか、そんなに気を使わないで暮らしてるんです
ね。それに支配されて生きてるわけじゃない
ですか。なんでかっていうと、今もう徹底的に最高に健康な、まあそんなものはないですけど、実際は体で長生きとかピンピンコロリで死ねることを目指したところで、おそらくそれは意味がないんですよ。
うん、
それってあれなんですよ、その5年先にはない職業の資格を取るためには勉強しているようなもんなんですよ。
うん、
だから健康にしてもそう。
そうそうそう、なんかこの世界から必要性がなくなってしまうものに何か自分のリソースを注いでしまう、それを防ぐためにゴール設定っていうことなんですよね。だからそういう、それが一つの超越で、その、まあ、人という存在を超越していくっていうのもあるし、その物理の脳を超えて思考するっていう意味でもあるし、普通の人が一般的に考えている未来予測をさらに超越してるっていうのもあるし、
う
ん、いろんな意味の超越っていうものが
聞か
れてて、
うん、よくね、そのこれからはなんだ替えの効かない人間にならないとダメだと
か、あ、うんうん、
で、まあそれ勉強しましょうっていうことですよね。その頑張って
専門知識を身につけるとか、そういうレベルでもないんですよね。
うん
うん、
それは、うん、あんまり役に立たないじゃないかと。役に立つ表現は良くないです。
その人間の持ってるものってやっぱりクリエイティビティだと思うんですよ。
うん、
新しいものを生み出していく。だからそれの根源になるのがやっぱり好奇心なんですよね。うん、だからそうやって全てがつながって思考できるようなものになっていったときに、うん、一つ一つの端末がそれぞれに自分の好奇心追求して新しく開拓していくわけじゃない、
うんうん、
だからなんかその寿命とかなくなるとか死ななくなるとかなると、なんか つまらなくなりそうだって考えてしまう人がいるかもしれないですけども、うん、そうじゃないんですよ、
うん、
なんか好奇心で世界がどんどん変わっていくし、その好奇心に従ってこう動いていくことで世界がまた新しく変わっていくし、その自分以外にも好奇心でいろいろ追求してる人がいてるから、うん、新しいものがどんどんどんどん生まれてくるので、さらに好奇心を刺激されるっていう、
うん、まあ豊かなになるのかもしれないです、
うん、
ただまあそれとはまた別の観点で、
うん、
まあそのゆくゆくは結局そのまあどう頑張ってもやっぱ人と人はつながっていくわけなんですけど、今は本当に人一人の宇宙ともう一人の人の宇宙っていうのはかなりその別の宇宙で、
うん、
ほとんど接点がない状況ですよね。ただそれがこれからもつながっていって行くとしたら、行き着く先っていうのは要はその全ての人がつながったような一つのものになってしまうんですよね、
うん、
それは科学的にもそういうシミュレーションをすることができて、その量子コンピューターの演算がどんどん強力になっていくと、単純にそのコンピューターで動かすのに電気が必要じゃないですか。でつまりエネルギーが必要なんです、演算を行うためには。でどんどん強力になってくると、あのコンピューターがね、コンピューターっていうかその頃にはコンピューターイコール人間の脳とつながってるんで、まあ人間なんですよね、その有機体じゃなくても、そのだから超神経質みたいなものがあって、でそれが演算するために必要なエネルギーがなくなってくると、もう今そのワームホールみたいのを作ることって技術的にちょっとでき始めてるみたいで、そうすると宇宙のすごい遠いところにワープしてって、そこでエネルギーを取ってくるんですよ。で演算をするんです、
うん、
でそのうち取ってくるんじゃなくて向こうに送り込んだところで演算をさせるんですよ、
うん、
でどんどんどんどんやっていくと、その人間っていう、その時は人間とは言わないのかもしれないですけど、その知的情報処理の全体、まあ、主体が宇宙 全域にあまねくそのうち存在して演算を行う、すごく強力な、それがどんどん進んでいくと宇宙そのものになっちゃうんですね、そのスペース的にも、うん、宇宙そのものになってどんなことでも計算できて何でもできる一つのものになるんですよ。でそこまで行った時に、おそらくなんか感覚的になんか感じたことあるんじゃないかなって、もう人ってみんなそういう感覚をどこかでね、その全部自分でできる宇宙そのものになった時に、ものすごくその寂しさとか、まあ、寂しいんですよね、空虚な感じとかを感じると思うんですよ。でこれはなんかすごくそのスピリチュアルな宗教的な匂いのする話になってしまうんですけど、これだけの話だと。そうやってすごく何でもできる宇宙そのものになった我々情報、その知的な情報処理の主体っていうのが、そこで何をしたいと思うかっていうと、また宇宙の始まりに戻るっていうことをしようとするんじゃないかって。でそうした時に、その未来の慣れの果ての我々が、まあ、そのビッグバンを引き起こして、ビッグバンすると情報的な、すごく物理的な、こういうなんていうの、こういう思い通りになるじゃないですか、こうやって、ね、例えばここにコップ出ろって言っても今は僕らは出せないわけですよね。それぐらい不自由で、しかも一人一人が別々で他者がいるんですよ、
うん、
他者がいる宇宙っていうのが、元に持ってビッグバンを引き起こして物理な空間ができたことによって他者ができるんです。そうすると寂しくないんですよ、
うん、
不自由があるからこそ逆に楽しいんですよね。でだからそれを引き起こしてるじゃないか。でそれとは別に、まあ、ホーキングの宇宙論でもそう言ってますね。その、まあ、ホーキングはその、まあ、ちょっとこれは物理的な話なんですけど、うん、その昔虚数の時間流れてたって、あの宇宙のビッグバンの始まりの前、うん、で虚数の時間を流れてて、その無の揺らぎがあったとこにポコッと生まれ、そのトンネル効果で U が生まれてきて、
うん、
でそこから宇宙始まったって言うんですけど、イメージとしては尻尾をくわえてる蛇なんですよね、
うん、
まあ、ウロボロスなんですけど、これが
海蛇の名前です、
ね。でまあ、宇宙はその閉じな回ってる、 うん、まあ時間流れてない、その未来の過去にも因果があるんですけど、で、まあ、結局その今その科学的にも数学的にも数式でもそういう世界が見えてきちゃってる、
うん、
で未来の予測としてはもう人がつながる未来がもうすぐそこに実は来てる。日本ってすごく遅れてるんですよ、科学水準が、実は教育水準が、
うん、
例えばデンマークなんかでは1990年の初めに人間の認知とかそういう宇宙の話とかを一般書でその普通の民間の人が読めるような一般書で出版されてて、それがベストセラーになってるんですよ、うん、大ベストセラー、
ユーザーイリュージョン、
ユーザーイリュージョンっていう本ですけど、うん、でそれが日本ではどこ行ったっていう、うん、まだなんかその脳科学だなんとかとか言って割とそのなんていうのかな、文系的な説明がされて
る、うん、心理学とかそういうパラダイムにまだとどまってる
んですね、とどまってるんですね、
うん、
でそういうそのまあ自分もそうだし、そのなんていうのかな、
まあなんかこの話とか聞いてすごいトッピーな感じで、うん、その、うん、思う人とかもいるかもしれない、そのそもそも時間っていうものの捉え方とかも、うん、そうなんですね、その未来が原因になって過去が起こる、だから未来の超寂しくなったその、
うん、
超意識体が寂しいからちょっとあの縛りを味わおうと思ってビッグバンで物理宇宙を出したっていうのとかも、うん、あの別にそうおかしな話じゃなくて、人間のこれもちょっと難しい話になっちゃうかもしれない、うん、この前も話してたんですけど、時間っていうものにもその絶対時間っていうものはなくて、うん、あの時間の認識がどうやって生まれてくるかっていう、例えば犬とか猫とかはそんなに時間とかって人間ほども感じてないんですよ、ね、うん、で人間っていうのはそのエピソード記憶ですよね、そのしっかりその物事を順番立てて覚えたりとか、そういう記録ができることによって、
うん、
あの時間っていう感覚が生まれてきたんじゃないかって僕らは思ってて、
うん、
そもそも過去も未来も存在しないわけじゃないですか、うん、まあ、ここにこういう現実があって過去をどこ探しても出てこないし未来もどこ探しても出てこない
ん
ですよ、
うん、
でそこに行くことも絶対できないわけじゃないですか、過去にないものを想像できるっていうのはその記憶レコードですね、
行くことはできる、
その過去に行ったりとか、
うん、
まあ、未来はいずれほっといたらこっちにやってくるんですけども、うん、でも今この瞬間にパッと行けるかって言ったら、
この瞬間です、ね、
だからそういうのってその記憶ができるようになって、
うん、
あのその感覚が生まれてきてるわけで、でそもそもその人間の脳が進化していく過程の中で生物動物としてその脳が進化していく過程でなぜそういう記録できるようなエピソード記憶とかが作れるようになってきたかっていうと、動物って学習って基本的にその、
うん、
自分の、まあ、人生というのかなというか、うん、その質を上げるためなんですよね、動物が狩りを覚えたりとか効率のいい動物 の獲物の取り方とかを学習していくのって、一度経験したことを自分のものにしてより良い未来を作るためなんですよ、
うん、
だから本当は記憶って未来のためにあるもので未来創造ですよね、うん、ゴールのためにあるものなのにあの間違って解釈されてるんですよ、記憶は過去のものを記憶することっていう捉え方になってて、でそこが結構人間が苦しむ理由にもなってて、うん、でそこって本当になんかどこで植え込まれたものかわからないけども、なんかすごく自然な感覚に見えるけども、実は未来から過去に向かって時間って流れてるんですよね、未来まだ起こってないことがこう時間経つにつれてこう近づいてきて、
うん、
で今を通り抜けてで時間経ったら過去に流れていくわけじゃないですか、だから順番は未来現在過去なんですよ、だからゴールっていうのを設定するのがすごく大事で、その、うん、そのためにその未来予測っていうもの、未来予測っていうものもいろんな知識を統合して過去に起こってきたこともそうだし、今ある材料とかを使ってその 未来にどういう世界が生まれるのかっていうのを予測して、だから未来予測から歴史っていうものが生まれてきてるし、だから人が空を飛べるようになるっていうのを本気で信じた人がいたから、
うん、
飛行機とかそういうものもできてきたわけで、だからとにかくそのものすごく話が膨らんでなんか取り残されてる人もいるかもしれないですけども、言いたいのはやっぱり最先端の情報とかに触れられるような環境にいて、そこから自分のゴールを作っていけるような人間になるっていうですよね、
うん、
だから僕らが考えてるその超越っていう超越者、
うん、
超越した人っていうのは別に何かその念力で何か動かせるとか、うん、そういう人とかじゃなくて、もう徹底的にそのゴールをしっかり作れる人
っていう、うん、まあ、ゴールをしっかり作れば念力で人を動かせると思う、動かせますけどね、
うん、それは後で結果的についていくと思うんですよね。
ただ超越者になりたいって思って、
うん、
じゃあちょっとスーパーマンになりたいって思っても、うん、それはゴールにならないんですよね、
うん、
基本的には。弾丸当たっても弾く人になりたいって、それゴールになる人、まあいるかもしれないけどすごいワクワクして、
だからそれっていろんな形で実現されるわけで、
うん、
もしかしたらこの胸に鉄板とかを埋め込んでそれが実現される人もいる。だから人が鳥のように飛びたいっていうゴールは飛行機によって実現してるわけで、うん、まあ、もっと未来になれば本当にこう飛びたい、
飛ぶと思うんですよ、
うん、それはある。まあさっき の, その再生医療の話とかをこう延長していけば、うん、まあ そんなに不自然でもなく生まれてくるだろうなっていう、
すごい近い未来ですよね、
うん、
僕らが生きている間には絶対に、うん、まあ、生きている間というか、
うん、生きている可能性の方がすごく高い、
そっちの方が高いです、
うん、わけで、うん、全部確定事項で言ってるわけじゃなくて、うん、可能性の高いものをこう、
うん、
結構極めて理性的に選んでいくとそうなるっていう、
そうなっちゃうってい
うことです
ね、
うん、だから、うん、こうこの動画自体のその落としどころは全然決めてなくて、
うん、
結局僕らはこういう未来予測をしてて、
うん、
ですごい好奇心が刺激されるわけじゃないですか、どんな世界になっていくのかなとか、うん、まあ、それをどんどんその一緒に追い求めていけるような仲間を増やしていく活動をしていきたいということですよね、結局のところは。
アップデートされるんですよね、ゴールっていうのは。なんか僕が例えば高校3年生の時にちょっと思ってたゴールっていうのは、なんか国際的にバリバリその自分の力だけで活躍する国際弁護士とか、そういう、まあ、起業家でもいいけど、そういう人になってみたいな。でもそれって4年後とか5年後に、あ、そんなになってもしょうがないやっていう風にコロッとこう意味、重要性がなくなったわけなんですよね。で、そうやってアップデートされていく、わけじゃないですか。だからやっぱその常に好奇心を持って、まあ、その最先端なものを見ながら自分のゴールっていうものをすごくワクワクするものっていうのを作っていくことですよね、うん、それこそが能力ですよね。
で、これもすごく外せないポイントだと思うんですけども、やっぱり抽象度の高い人、抽象度の高いゴールを持ってる人と接することですごく影響を受けるんですよ、
うん、
だから少なくとも僕らとこう自由研究みたいな活動とかしてたら、
うん、
月収何百万稼ぎたいですみたいなゴールになることはありえないと思うんですよ
ないし、
うん、
そのみんな月収何百万あるんで、
うん、
なんかそのあ、そうかみたいな、
そう
なんです月収とかは、まあ、あんまり考えなくなるでしょうね、うん、
で僕ら自身もやっぱり僕らよりももっと抽象度の高いゴールの人たちから影響を受けてだんだんこう変わっていくわけで、
だってね、
相乗効果なんです
ね。お金で言ったらね、そのいやお金とか何兆円すれるけどみたいな、
うん、
そう、あとカードにポイントは5億円入ってるけどポイントで、
うん、
みたいな、そういう、
あら、レベルのレベルっていう言い方をするとなんか勘違いしちゃう人もいるかもしれない。とにかくその高い視点で物を見てる人 のそばにいて普通に接してると普通に上がってくるんですよね、自分の視点も、
うん、
だからやっぱりそういうコミュニティを作っていきたいっていうところですね。
まあ、僕たちもこれから、
うん、
まあ今もこれからも超越者としての生き方をしていくわけですよね、うん、それで好奇心に基づいて、うん、もういろんなものにこう好奇心を持って、
うん、
まあ、楽しくゴールを日々作りながら生きていくわけで、
うん、
もちろん学ぶ対象もいっぱいあるわけですよ。僕らが常にこう学びながら進んでいって楽しみ
が、だからいろいろ本当に発展性があると思うんですよね、
うん、
その好奇心ベースで宇宙人の話したかったらしてもいいとかっていう、宇宙人の話をこういろいろしていく中でなんかあこの人面白そうだっていう人見つけたらその人たちにみんなで会いに行ったりとか、
うん、
そういう発展性があるんですよね。すごい最先端のことをやってる面白い人とかがいれば僕らのコミュニティ自体がもう一つの大きなパワーになって、
うん、あそうですね、うん、あの感想をいただいている方でもなんかすごくその道の、ね、そのエキスパートみたいな方、うん、いっぱいいますからね、
うんうん、
そのやっぱ僕らがその やってきてみた世界よりも、
う
ん、その分野に関して深く見てる方とかもいるし、
うん、
なんかその広がりがあるんですよね、
うん、からまあとにかく、うん、すごい話になると思うんですけどもこんな話してる人なかなかいないと思うんですけども、
まあ、でも、
うん、
やっぱりそれは日本だからだと思うんですよね。
そう
日本だからやっぱりなんかこれからはこうしなきゃ生き残れないとか、
うん、
でそのなんていうんですかね、そのそれこそほら孫さんの話が最先端だとか、うん、そういうぐらいになってるとこあると思うんですよね、うん、やっぱりこの例えばデンマークだとか、まあ、オランダとかヨーロッパにやっぱりその20年ぐらい住んでますからね、
うん
うん、だけどでも日本っていう場所っていうのはすごくなんていうか可能性がある場所だと思うんですよね。
まあ、情報にそんな統制もかかってないし、ネットにつなげば結構いろいろ自由に見れるし、誰とどういうふうに付き合うかっていうこともそんな束縛もされないし、ってことを考えていくと、でさらにあの変な宗教とかに毒されてもらいってことですね。そのまあ宗教を悪いものって見るわけじゃないけども、宗教信教の自由っていうのが本当にある程度確立されてる。でその憲法の出来でいうと本当に自由度はすごく高い
なんですよね。もともとその宗教ではないその東洋的な、
うん、
まあ、今のその今分かってきた科学に通じるような、ようやく分かってきた科学の宇宙観に通じるような思想がもともと根底としてあるわけですね、
うん、
だから今の、まあ、量子論なんかっていうのは京都大学があったからこそ、
うん、
やっぱりその大成功したわけなんですよね。京都大学っていうのはまあおそらくね、
うん、
寺がいっぱいあったから、うん、そこでもともとその縁起の思想とかそういった東洋的なものを身近に感じながら育った人たちが今の科学を発展させた量子論の成功にものすごい重要な役割を果たしてるわけで、そういう意味では日本って面白いところだと思うんですよ、
うん、あらまあこの動画撮ってる時点では本当にこのコミュニティ自体が始まるところなので、なんかその一般人の感覚からするとなんかすごい古代妄想的なこと言ってるように聞かれるかもしれないですけども、でもこうやって僕もやってて面白いんですけども、こうやってネットで何かコンテンツ作って配信続けると、あのそれがずっと機能し続けるわけ で自然になんか自分の現実もそういうそれに見合ったものに変わっていくんですよね、
うん、
だからここでこういう話をしてるってことは、うん、なんか数年後とかに見たらあれこの人ら予言者みたいなことに なっても不思議じゃないんですよね。
あでもそれは、
うん、
でも今日話したぐらいの話だったら、うん、それはもうほぼ確実になるっていう感覚が、
そうそうそう、結構言葉選びながら、
うん、
一応なんかぶっ飛んだことを話してるように見えつつも、やっぱりこうリミッターをかけてるので、
うん
うん、だからここに出てることで言うと本当になんかすごい可能性の高いことだって
実際は
と思いますね。
で僕が大学辞めて こんなことするとか言った時に、
うん、
古代妄想だってみんなに言われましたかね、うん、やっぱり。でもその時言ってたことってなんかその特に自分の好きなことをやって、
うん、
全部やりたいことはやりながら暮らすってそれだけですか
ね、うん、
それをみんなにもうかすごく確信を持ってみんなは古代妄想で、うん、頭おかしいからやめろっていう風に、
あ僕はそういう反応が来るだろうっていうことが予測できたから何をやるっていうのを全く言わずに言えたんで、絶対言ってたら変な、なんか誰かに変に止められただろうし、
うん
うん、
まあでも宗教にはまっちゃう人とかもそういう風な形でハマっちゃうわけだから、
うん、まあ紙一重なところはあるんですけども、うん、だから結局やっぱりそれもゴール設定だと思うんですよ、うん、だから宗教にはまっちゃう人とかっていうのは例えばゴールにその自分の宇宙しかなくて、
うん、
自分だけが何かその救われたいとか、
うん、
その楽になりたいとかっていうものがあるとやっぱりコントロールさせされやすくなるっていうのはあるんでしょうね。
まあ、自分の宇宙しか見えてない人っていうのはやっぱり傾向として救われたい、だって救われる必要なんか本当はないんですよ、うんうん、救われたいでしょ、で超能力を手に入れたいんですよ、超能力なんていらないんですよ、
うん、
まあその結果として超能力みたいになるかもしれないですけど、でも超能力はいらないんですよ、
うん、
で、人をコントロールしたいとかで、そういう自分の宇宙しか見えてない人っていうのはハマるのかもしれないですね、
うん、
その何かに。
だからまあまたちょっと話かなり散らかっちゃった感じはしますけども、
ジュースですか。
あ、じゃあここで言っときましょう。
あの昨日、おとといか、昨日か、あの話してて、
ま
あ、別の人と話してて、まあ、一緒にいました、
うん、
その宇宙が一人一人持ってるんですよね、宇宙、うん、まあ、最後はこうあれの果てはあれになるのかもしれないですけど、この宇宙ではちょっとそこら辺は僕もはっきり言えないですよ、くわからないからだけど、とりあえず今この世界では一人一人がその人個人のものすごい広大な宇宙を持っているわけなんです
ね、うん、それは本当に確実な話で、うん、だから例えばビッグバンが起こってとか、その宇宙の果てがどうなってるかっていうのが本に書かれてるとして、うん、A さん、まあ、千人が見てその本を読んで、うん、自分の頭の中にこう作り上げる宇宙と、僕が読んで頭に作り上げる宇宙っていうのは別のものなんですよ、うん、重ならないんですよね。だからそれをちょっと視覚的に見ようとすると結構難しいと思うんですけども、重ならない宇宙の一部だけ重なった点がこの物理宇宙っていう、
ね、まあ、みんな共有してる共有スペースがこの物理的な宇宙なんですよね、
うん、そ
のでやっぱりその自分一人も宇宙だから、
うん、
これだけが自分の宇宙だと思うこともできるんですよ、
うんうん、
そうするとそこには他者がいないんですよ、他者がいないんですよ、
うん、
で他者いないんですよ、いないと思うと、
うん、
いないと思うと全部自分が作ってるから、それも真なんですよ、全部自分が作ってるんですよ、他者がいないんですよ、ものすごい空虚なものになるんですよね、
うん、
人生っていうもので、一方で一人一人が宇宙を持ってて、しかも何かしらの接点があるわけなんですよ、関わりを持てるんですよ僕ら。で、その関わりが持てて他者がいるっていうことを持てるためには、やっぱりその他者がいるっていうことに信仰を持たないといけないですよ、
うん、
僕は思うにはね、そこに対しては信じることが必要だと思うんですよね。で、だから他者がいる、自分一人だけじゃない、この宇宙は、でこの宇宙は自分一人ってなると宇宙は私だって、ね、で自分が全部作ってる、それ終わりなんですよ、
うん、
あ、それすごい空虚なんです。だから他者がいるんですよ、いるっていうことを、まあ、その信仰してそこに そうだっていうふうに思って選択して、この物理的なみんなが共有する接点を少しずつ持つことができる宇宙で生きるっていうのが、まあ、幸福な生き方であり、
うん、
まあ、それ超越者としての生き方にも通ずるんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は昨日話してて思ったんですよ、うん、その時に。
だから超越で一般的にイメージされるような、そのヨガの行者とかチベットの瞑想する人とかっていうのは、どっちかというとなんかその他者のいない宇宙での超越者っぽいイメージで捉えられてるのか、まあ実際その人の中ではどうなのかっていうのもあると思うんですけども、でもそういうイメージじゃなくて、もっとそういう一般の超越のイメージすらも超越したみたいな、なんかちょっとすごい入れ子構造みたいなのでややこしいですけど、
まあ、超越してるんですよね、うん、
まあとにかく多分こうこんな感じのことを言ってやこういう活動してる人って他にはいないと思うので、
でもね、このままなんかアクセク与えてて80歳とか90歳とかアクセクじゃねえな、あのあまりゴールを考えない、本当に自分が若くすること考えないんで、
あそれもね多分ね、ゴール考えないっていうわけじゃなくて、
うん、
勝手にゴールになっちゃうんですよ、今までの人の人生を見てきて。
だから、あそうですね、僕
もその周りのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、今の老人の姿とか、なんかテレビでなんかその老人が孤独死っていうのを見せられると、それが自分のゴールになっちゃったりとかもするだろうし
そうなんか怖いな、
うん、
でもそうですね、
だから そういう情報ばっかし受け取ってると、そういうありふれたゴール設定、ゴールって本人は認識してないかもしれないけども、うん、それがゴールになって、その未来によって現在の経験が変わって、
そう、で、なっちゃって80歳90歳になる、もしくは死なない時代になる、
うん、
その時にゴールがないってなるとすごい空虚ですよね、
うん、
で一方で今この瞬間に、あの愛はその自分一人じゃなくて他者がいる宇宙であってゴールを作れるんだっていう、そのすごく楽しいっていう信念に基づいて生きれば、この瞬間に、まあ、全然違うものになります
よね。未来予測の大事なところってそこなんですよね。そういうのが予測してない時に来ちゃうと、あれどうすればいいのかなってなっちゃって、うん、そこでゴールを見失っちゃう人と、なんか勝手に何かがゴールですり替わっちゃう自分の意思とかじゃなくて、そこにあった情報を統合して勝手にゴールしちゃう人があって、それは洗脳を受ける人だし、ゴールを失っちゃった人の方が怖くて、これって結構本当に実際にデータで取られてるんですけども、ゴールを失った人って1年半ぐらいで死んじゃうんですよね、
うん、まあサラリーマンの人の場合は現状維持がゴールなことが多いんで、
うん、
定年退職までは一応ゴールがあって、
うん、
定年して1年半後にかなり割合で死んじゃうっていう、
うんうん、そうそうそう、あそのくらいゴールってすごく大事なもので、そのまあ生命のプログラムをこう向かわせる点っていう意味ですよね、
うん、
そのゴールっていうのは、うん、それがなくなっちゃうと、それはその生命活動が終わっちゃうっていうのも、
うん、
おかしな話でもなくて、そういうアルゴリズムで動いてるわけなんで、
生きるエネルギーですよね、うん、それって
そうですね、うん、という感じで、かなりなんか、
うん、
いろいろ詰め込んだ感もありますけども、
あ、うん、おまけ動画ですもん、
う
ん、
そうですね、まあとりあえずおまけ動画ってことで、かなり結構な割合でこうリミッターを外して、普段よりはなんか喋らないようなこととかも喋ったんですけども、実際にあの会うともっともっと多分面白いと思うのでぜひぜひ会いに来てもらえると嬉しいですね。なんかもう もどかしい部分もあって、その NG ワードとか結構あるから使えないじゃないですか、
あ
とかもあるし、なんか、
うん
うん、まあその辺は実際にこの僕の家とか仙人の家とか、またなしで話したりとかもできると思うので、
いろいろやったりとか、
うん、まあとにかく
そんなことするんですかね
僕らがそもそも楽しむためにやってる企画なので、
僕らがいろいろじゃあやっていこうかっていう時に、うん、あじゃあいろいろまあいろんなことやっていくんだったらコンテンツにもなるし、
うん、
集まって、ね、みんなでやったら面白いし、うん、みたいなことですかね。
そう、そうですね。だから、まあ、一つのビッグバンといえばビッグバンだ。
ビッグバンなんでどういうこと？
だから僕らが、未来の僕らがそういうことできるようになったとして、仲間がいないと寂しいなっていうので、あ、じゃあ、天秤通信やろうか、みたいな。そこで一つの宇宙が想像されてるわけ。まあ、マルチバースで言うとそうですね。そこから一つの可能性ができたわけで。でも
そうですね。コミュニティっていうのは、一つの、なんていうのかな、一つの、なんていうのかな、世界を共有する宇宙ですからね。
うん、マンダラですよね、仏教で言ったとね、うん。という感じで、なんかかなり、聞き手を意識しないで話し合ったところもあるんですけども。まあ、
別に、もうこの、うん、ここの第何個目の動画ですか、これは。
詰めなの、まあ、ここまで見てくれてる人は相当多分あのマニアックにな脳になっていってると思うので、
もともとそういう人だったのか、うん、だと思うんですけど、まあ、だから別にいいかな。
そうですね、まあ、とにかくあの超越していきましょうということですね。
そうですね、本当にそれが楽しいですから
ね。ということで、まあ、この動画はここら辺までにしようと思います。